内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング主催の竹下です。今日、この方を、ゲストとしてお呼びさせていただきました。では早速自己紹介をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ファイナンシャルプランナーの南出一成と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ南出さん、今、どんなお仕事されているかをまず教えてください。
はい、ありがとうございます。もともとはですね、外資系の保険会社の営業として働いておりまして、まあそこからですね、日本の金融業界が、まあ結局は保険業界各社のポジショントークがほとんどでして、まあ自社の商品を売ることでしか、お客様の役に立てないであったりとか、自分自身の収入につながらないっていうところを、ちょっとまあ疑問視、違和感を感じまして、今から3年ほど前にですね、中立的な立場でお客様のコンサルティングをしたいというところで、今は独立系のファイナンシャルプランナーという形で、まあ、目の前の方に対して、中立的な金融コンサルティングができる立場でお客様の、未来を、まあこう作るようなお仕事をさせていただいているような形ですね。
出会った時もね、最初に出会った頃はほんまにやり始めぐらいの時。
ぐらい、ね。そうでした。駆け出しの保険屋さんでした。はい。
そうですね。もうそれから3年経って、今は、はい、エリア的にはどんなとこで、はい、活動されてますか？
ありがとうございます。大阪の本町ですね、オリックス劇場の近くにですね、事務所構えまして、まあ、大阪が中心ではあるんですけれど、去年ぐらいからですね、ご縁をいただいて、仙台、宮城ですね、東北エリアをかなり今拡大しておりまして、宮城からまたご紹介で今、岩手、そしてまあ秋田の方で結構東北で月の半分ぐらい過ごすことが増えてきてるかなっていうような感じですね。なので、関西と東北メインで今活動をさせていただいてます。
じゃあ、関西と東北のお客さんの違いってどうですか？
ああ、そうですね。特に東北の方ってどちらかというと、こう、そっかを割と始め、抵抗があるというか、疑うところから入っていただくんですけれど、まあ、例えばですけれど、まあ、疑ってうちうちでやられてる分なので、まあ僕がこう関西であったりとか東京でこう新しい情報であったり金融のお話をこう持っていくと、はじめ疑われてる方も当然多いんですけれど、一度こう信頼していただくと逆に身内をどんどんどんどん紹介いただけるので、もうこうファミリーになっていこうっていう方が東北が多いような印象ですね。
そうなんですね。やっぱり権益が広がってんなと思いながら聞いてたんで。
恐縮です。
だから、そうですね。あとは、まあ、それから今、保険業をしながら、それ以外に、保険の学ぶ事業もやってますよね。
はい。そうですね。結構、こう、経済勉強会という名前でですね、今現在保険営業をされている方に対してお話をさせていただく機会とか、当然、企業であったりとか、高校生の教員さんですね、に向けて、お金の話をこうさせていただく、まあ、セミナーのような機会を非常に多く今取らせていただいているような形ですね。
こういった、要は教員さんも含めて、保険を知るセミナーをやろうと思ったきっかけってどんなことやったんですか？
ありがとうございます。僕自身がやっぱりこう、保険屋さんで会社の言うままに、会社の教育のままに商品を売るっていう仕事をしてたんですけど、いざこれを保険だけじゃなくって、こう、金融の世界で見たときに、自分自身がまず勉強が全くできてなかったっていうのが一個のきっかけでして、そこから、金融っていうものを日本であったりとか、逆に言うと、金融が生まれた国、イギリス、ロンドンとか、日本から近いところであれば、シンガポールとか、香港とか行って、まあそういう金融先進国で、実際に金融機関の方から聞く情報って日本とはもう全く違いまして、まあここをきちんとこう、日本人にも伝えていきたいっていうところで、まあ自主開催で経済勉強会をスタートしていたんですけれど、まあそこに対して、例えば高校教員の方が入っていただいたときに、一昨年の4月から義務教育で、 高校生が家庭科の授業で金融を狙い出しまして、まあ、これを家庭科の先生が教えるんじゃなくて、現役のファイナンシャルプランナーに教えてほしいっていうふうなご依頼をいただいて、今、山梨県のちょっと進学校さんなんですけ
ほうほうほう。
ど、ずっとそこにこう、勉強の、講師役で入らせていただいているような形であったり、まあ、大阪でもですね、最近だと、やっぱりこう、社員さん、大手さんとかでも、老後が不安とか、この会社、定年退職した後どうしようっていう方が非常に多いので、福利厚生の一環で、こういった外部講師を呼ぶっていう取り組みをされているところが多いんですけれど、その中で、今は繊維業界の、トーレさんですね、そこで月に一度、お昼休みの時間いただいて、ずっと経済勉強会をさせていただいているっていうところで、口コミでありがたいことにご縁をいただいているような形ですね。
そうなんですね。最初知り合った頃に比べると、やってる範囲が全然ちゃうようになったな、みたいな感じやね。
でも、あの時応援いただいた皆さんのおかげで、はい、ありがとうございます。
どう？実際その高校生の前で、そういった経済の勉強を伝えるのってどんな感じですか？
そうですね、まあ、お金のことで言うって言ってもそうなんですけど、やっぱりその生き方がちょっとやっぱり僕世代と次の世代でやっぱりどんどん変わってきてるなっていうのは今の高校生も非常に感じてますので、まあ、そもそも就職するかどうかっていうところであったりとか、終身雇用はね、当然自分たちの時代ではなくなるだろうっていう意識はもう今の10代の子たちはありますので、まあ、この資本主義下でどうやって自分自身で最後まで生きていくんだっていうところに危機感を覚えている学生は非常に多いなっていうところと、早い子であればもう株の勉強とか不動産の勉強とか自分でしてるっていう子もいるなっていう形で、僕は今年36なんですけど、僕が学生の時とはもう全くその意識が違うなっていうような印象は受けますね。はい。
ああ、学生さんも学ぶべきところを自分らで選択してる感じがしますね。
そうですね。まあ、情報の取り方もね、YouTube とかネットとか、ね、今若い子すごい取り方もうまいので、よく知ってるねって方は非常に多いですね。
そっか。じゃあ、
はい。
それ、先生として、まあ、講師で喋るわけじゃないですか。学生相手ね、高校生相手。その中で得れたことってどんなことですか？
はい。ああ、そうですね。まあ、当然、講師として、こう、生徒の皆さんに伝えていってる中で、まあ、後ろにいる先生方が、意外と危機感感じてるっていうところが、まあ、教員業界の皆さんも結構世界が狭いところなので、あ、そういうリアクションなんだっていうところは大きいですし、まあ、その担当していただいている窓口になってくれている先生ともずっと、打ち合わせとかもしているんですけど、やっぱり今の子供たちに選択肢を増やすっていうところで、僕らが、なんかこう経験として伝えられることはもうやっぱり今の子たちは情報として知ってるっていうところはあるので、こうどんどんどんどん伝えられることは減っていくんじゃないかなっていう危機感もあるようなところですかね。
そっか、教壇に立ち続けるには、学び
はい。
続けなあかんっていう課題がある感じですね。
もうそうですね。あとはまあ、僕自身で行けば、ありがたいことに、こう、海外研修に行く機会が非常に多いので、やっぱりそういった、海を越えるきっかけというか、海を越えての現地の経験っていうのは、今、やっぱりこう、情報だけではこう、わからない部分も学生たちも多いので、そういった、シンガポール、香港で例えば、こんな、実は数の会社が、保険会社があるよとか、実は香港の、例えばですけど、保険会社の数って日本の4倍ぐらい多いんですけど、人口はもう東京より少ないぐらいだよ、みたいなそういうお話からこう街の感じとか、どういったことにそういったじゃあ金融先進国の人たちは不安を覚えているのかとか、逆にもうこれをしてしまえば安心っていうのがあるので、そういった部分の日本とのギャップをお伝えしているような感覚ですかね。
ということはやっぱりあれですね、海外で得た経験が今の学生たちにはいい情報になれるって感じですか。
今は、そう感じていただいていると思います。すぐにね、
そう。
学生はもう行くと思うんですけど。
う
はい。
んうんうん、そっか、そっか。まあ、そういった、講師業というか、教える授業もやりながら、で、独立系のファイナンシャルプランナーとして、いろんな保険のコンサルタントをやっているということなんですけど、まあ、そういったことをやっているときに、みなゆきさんが一番大切にしていることって、どんなことですか？
ああ、そうですね。一番大事にしてるのは、こう、目的地決めましょうっていうのは非常に大事にしてまして、特に、まあ、今の日本で行きますと、年明けからちょっとこう、国の制度で NISA が新しくなって、皆さんこう、投資っていうものに対して、資産運用に言うというものに対して、すごくこう、アンテナが立ってきてると思うんですけど、やっぱりこれは、日本人のこうお金の勉強をしてこなかった世代だなっていうのは、いつも手段の話ばっかりなんですよね。NISA がいいんですかとか、NISA の中でもこの銘柄がいいんですかどの銘柄がいいんですかみたいなこう手段の話をずっとしてるんですけど、そもそも目的地どこなんっていうところが全く決まってないまま、手段を選んでいる人が非常に多いので、そういった中で、まあこういう目的地を決めましょう。旅行と一緒ですよね。この目的地に対して、まあ、どの手段を取っていくのが、あなたにとって理想なのかっていう、この目的を決めてからの手段っていうのが、日本ではもう全くできてない方が多いの。中にはね、もちろんやってる方いらっしゃるんですけれど、そこのお話であったりとか、そこをこう、気づいていただいたりとか、一緒に決めるっていうところが、まあ、一番大事かなというような形ですね。
そうですね。旅行先分からへんの、旅行はできないもんね。
そうです、そうです。行き先決まってないのに、飛行機か車どっちがいいのってみんな言ってはるんで、いやいや、どこ行きたいんですかっていう感じですね。
そうか、そうか。ほな、あれじゃない？最初に会って話するときあった保険の話よりも、そういった目標、行き先を決める話に結構時間かける感じですか？
そうですね。もうほとんどがそこですし、もう一点やっぱり自己開示っていう部分で、この独立系の FP っていうのがまだまだ日本ではちょっと認知度が低い働き方なんですけど、実は金融先進国のアメリカだと9割近くがもう独立系の FP なので、日本の方がこれ実は働き方から金融業界おかしいんだよっていうふうな自分のポジションといいますか、身分を明かすみたいな感じでお話ししていって、そこから目的を聞いて、まあ、どこまで行っても、美味しい投資話とか、裏技のような運用は存在しないので、もうコツコツやりましょうっていうので、未来を決めて、現状把握を徹底的にやっていくっていう感じですね。
だいぶなんか、こういった独立系の FP さんが、こんなことやってるんだっていうのは、みんなに伝わったかなと思うんですけど、さらに、自分たちの仕事ってこんなことやってるんだよっていう話も聞けたら。
そうですね。一番の、まあ、思いのところでいきますと、僕自身がその保険の営業をやってて、まあ、保険を売るっていうことをやってたんですけど、まあ、何度もね、お話してる形なんですけど、日本ってこう、特殊なところが、まあ、英語とお金の勉強をしない島国っていうのが日本人でして、ただ、日本の国民性として義理と人情を大事にするんですよね。
そうやね。
この掛け算が金融リテラシーをめっちゃ悪くして、付き合いで保険に入るっていう文化が生まれているのが日本なので、やっぱりまあここを変えていきたいっていうところで、実際、例えば会社員の方であれば、民間の保険会社、例えばメットライフ生命とか、まあ社名出すとあるかもしれないですけど、FWD 生命とか、ニッセイとか、いろんな会社で入らないといけないものって、実はちょっとしかない。国の保険が、実はめちゃくちゃ手厚いってことを知らないまま、付き合いと義理人情で保険をかけまくってる人がいるんですけど、それって、誰が喜ぶのっていうと、保険会社の営業マンと、その営業マンを雇っている株主が喜ぶだけなので、本当に必要なものを理解しましょうねっていう啓蒙活動はずっとさせていただいてますかね。
たまにいてますもんね。そんな入って何したいっていう時あるもんね、聞いてたら。そんなに入ってんのみたいな。
だってまあ、ある種、保険貧乏であったりとか、そういった方は僕もなくしていきたいなと思いますし、もともと1円でも多い保険を売れば評価される世界におりましたので、まあ、そこの根底を変えていきたいなっていうところが1点と、まあ、次の世代のことを考えますと、今10代の世代のね、大人になった日本って、今よりも生きるのって結構しんどくなってると思うんですよね。当然、インフレーション、物価上昇は止まらないですし、賃金がね、上がってるといえど、まだまだ大手だけですし、こういった、日本の中で次の世代が生きていくってすごく大変だと思うので、まあ、じゃあ、今の 現役の30代、40代の世代が、次のね、若い世代の分まで資産を残せるような、正しい金融知識を身につけていただければな、という形で活動させていただいております。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、峰岸さん、どんな相談を受けるのが得意ですか？得意分野はありますか？
得意分野はやはり保険と言ってしまうんですけれど、保
保険
険
ね。
を買ってほしいっていう話じゃなくって、もう徹底的に削減しますので、一部のメディアとか YouTuber とかが、国の保険があるんで、民間の保険はいらない。保険不要論を言っている YouTuber って一定数いるんですけど、これはまあ僕ら専門の人間からするとまあ60点ぐらいで、国の保険がカバーできてないところには民間の保険必要ですので、きちんと必要な分をお話しするっていうところと、保険は金融商品なので、義理人情で買っちゃダメですし、まあ、電化製品選ぶみたいな形で、各会社によって得意不得意あるんですよね。シャープの、なんですか、テレビがいいとか、ダイキンの、なんですか、エアコン
じゃあね、エ
が
ア
いい。
コンがええとかね。
これは保険業界にもあるので、死亡保険はここがいい。医療保険はここがいい。がん保険はここがいい。E の定義はコスパなんですよね。同じ保証であれば月々安い方がいい商品なので、これは網羅した上で組み立てることができますので、そこが一番得意分野かなと思います。
おー、そういうことですね。保険の全体マネージャーみたいな感じだね。
そうですね。そこも網羅できているかなと思います。
わかりました。で、保険ってね、一回入ったら、まあ、月額2万円だとして、年額で24、5万。で、そこから10年でやったら250万とかのね、商品買ってるようなもんやったら、そこそこ時計買えるもんね。
いや、そうですね。竹
やっ
下さんの
ぱ、
意外であれば、いいインディアンジュエリーをお買い上げ
そうそう
で。
そうそう。いやいやと思うから、やっぱそこはね、見直すのせえへん人らも多いやん。
そうですね。なんかうちの担当の〇〇さん、いい人やねん、みたいな。まあ、それはその人がいい人なだけであって、扱ってる商品がいいとは切り分けて考えないとダメなんですけ
確か
ど、それがやっぱり義理人情あるんで、しにくい
に。
ところで、まあ、5年に1回は保険って見直していただきたいなとは思います。はい、1個の基準ですね。
例えば、今、5年に1回見直すっていうのと、他に、例えば、家族の変化ってあるやん。例えば、子供が生まれたもあるだろうし、小学校上がった、中学校上がった、高校上がったとかっていうタイミングがあると思うんだけど、どのタイミングで、例えば、ね、見直しといた方がいいかな。5年以外にってなったら。
5年以外で一番王道はお子さんが生まれた
前
時
なん
で
だよ
すか
ね。
ね。はい。もうここが王道中の王道なんですけれど、まあ、トラップで行きますと、学資保険は入っちゃダメっていう話ですね。ちょっとこんな、入り込んだ話でも大丈
いい
夫
よ
か
いい
な。
よ、全然全
はい。学資保険、年金保険には騙されちゃダメって話でして、
然。
学資保険ってね、本当に日本の保険会社が考え出したもうマーケティング用語なので、学資って言われると子供が生まれた親御さんは、あ、うちの子のためにって入るんですけど、大事なのは金融商品なので、何年払ってどれぐらい増えるか、ここが全てですし、これの年間増える金額、年間利回りが、物価上昇のインフレよりも、増えない商品をもう入る意味は全くないので、入っちゃダメっていう。同じように年金保険も一緒ですね。将来老後のためで入るんですけど、ちゃんと増えてますっていう、この返戻率とか年間利回りをきちんと見ましょうねっていう形。
そういったのを講座で、全
お
体
話し
的
さ
な
せ
保
て
険マネジメントでやってもらえるんですね。
やらせていただいております。
そうか、わかった。じゃあ、例えば今やっている活動をやっていたときに、5年後にはどんな感じになってますか？
僕自身ですかね。今ですね、こういった個別のお客様のコンサルティングも当然させていただいてるんですけれど、マネージャーという立場でですね、世の中の保険屋さんであったり、証券マン、銀行員のような、まあ、僕自身が外資系保険業界出身っていうのもあるので、現在、金融の一社専属で頑張っていらっしゃる方々ですね。こういった方々に正しい、金融の働き方であったりとか、お話をさせていただいてますので、まあ、一人でもね、まずは多くのお客様が、こう、保険の見直し含めて、保険貧乏じゃなくなるっていう未来は作っていきたいんですけど、いかんせん、 一人の力ではちょっと限界がありますので、今チームを作っていきながら、そういった方とアライアンス組んでやっていったりとか、まあ、本格的に私と一緒にやりたいという方は、うちの事務所で一緒に働いていただいてますので、こういった正しい金融リテラシーを伝えたいっていう思いのファイナンシャルプランナーを多数輩出していきたいなというのが未来のイメージですかね。
ああ、そうなんですね。ほんなら、こう、育成もしながら、保険も売りながら、マネージメントもしながら、っていう感じですね。
そうなりです。はい。
そっか。じゃあ、その5年後のね、未来を3年後の未来に変えようと思ったら、どんなものが必要ですか？
そうですね。皆さんの身の回りですごく優秀な保険さんが、保険営業マンさんがいらっしゃれば、ご紹介いただけるとすごく嬉
そうい
しい
うこ
で
と
すね。
ね。人の縁がいるいうことやね。
そうですね。やはりこう、おつながりで、お会いしていった方々と今も長くやらせていただいてますし、売り方を教えてくれとか、数字上げる方法を教えてくれも当然できるんですけど、そうじゃなくって、目の前の人に100%自分が一番いい提案ができてますって言い切るためには、あらゆる勉強が必要ですので、そこを、お伝えすることはできるかなと思いますので、そういった方にご紹介いただければ嬉しいです。
わかりました。ありがとうございます。
あり
い
がとうご
やい
ざい
や、
ます。
今 日ほんまに久しぶりにこうやって真面目な仕事の話をさせてもらったんで、ああ、そんなこともやってるんだっていうのをあらかじめね、聞かせてもらって、本当に、時間割いてもらって、ありがとうございます。
いえ、こちらこそです。は
ね、こういった形で、南出さんを紹介させていただきました。で、南出さんの方には、ポッドキャストを上げる際には、連絡先、URL 等は、一緒に出させてもらいますので、直接ご連絡いただいてもいいですし、僕の方が主催させてもらっています、ひとつなぎの方にご連絡いただいても、しっかりとつながさせていただきます。そして、このポッドキャストの配信は、こういった形でゲストの方が来ていただけないと続けれませんので、逆に南出さんの周りにこんなポッドキャストの配信があったよって興味ある人、おったら、ぜひ紹介してもらえたらなと思います。で、この30分というのは、ここまでもゲストのための30分で、いろんな話をしてもらえたらな、思うポッドキャストをこれからも作っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそ貴重な機会をありがとうございます。
はい、では、またの機会によろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、では失礼します。
失礼します。